ヨハネによる福音書4章43節から54節の御言葉です。2日後、イエスはそこを出発してガリラへ行かれた。イエスは自ら、預言者は自分の故郷では敬われないものだとはっきり言われたことがある。ガリラヤにお着きになると、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。彼らも祭りに行ったので、その時エルサレムでイエスがなさったことをすべて見ていたからである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこは前にイエスが水をブドウ酒に変えられたところである。さて、カファルナウムに王の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞き、イエスのもとに行き、カフェルナウムまで下ってきて息子を癒してくださるように頼んだ。息子が死にかかっていたからである。イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われた。役人は、主よ、子供が死なないうちにおいでくださいと言った。イエスは言われた。帰りなさい、あなたの息子は生き。この人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。ところが下っていく途中、しもべたちが迎えに来て、その子が生きていることを告げた。そこで息子の病気が良くなった時刻を尋ねると、しもべたちは昨日の午後1時に熱が下がりましたと言った。それはイエスがあなたの息子は生きると言われたのと同じ時刻であることをこの父親は知った。そして彼もその家族もこぞって信じた。これはイエスがユダヤからガリラヤに来てなされた2回目の印である。今朝も私どもを神が呼び出してくださって、神の民としての形を与えていてくださる恵みを覚えて信仰を言い表します。人信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。今朝もあなたの御前にひざまずく恵みの時を与えられたことと感謝をいたします。今この時それぞれの場で祈っている仲間たち、同胞もあります。あなたはどこにあってもあなたへと心を向ける、そこに一緒に臨んでいてくださいます。どうか今あなたがここに臨んでいてくださるように、それの場それの場に臨んでいたいてくださることを感謝するともに、 そのことを覚えて、あなたにある一つの民であることの感謝と恵みを本当に言い表します。どうかあなた歩みのうちに私たちが歩み、また同胞もまたあなたの慈しみのうちに豊かな歩みでありますように。教会はこの地の救いのために建てられています。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを述べ伝えることを通して、あなたが働いてくださってこの地の救いがなりますように、それが日本の救いになり世界の平和となりますように、あなたが大いに望んで聖霊として働き望んでくださいますように。今多くの人たちがこの社会の中に起きている現象に心を奪われ、囚われ、虐げられている、あるいは強制の中にあって、まさに束縛されております。あなたは束縛から解き放つ方、どうぞ全てのものに自由を与え、解き放たれた開かれた心を持って、そこに新しく人々との交わりをそこに起こせるよう知恵と力を与えてくださいますように。わきまえるべきことをわきまえ、なすべきことをなす、そんな思いをそれぞれが持てるよう顧みてくださいますように。世にとらわれている人が大勢あります。それゆえにこそあなたを皆が必要としていますので、人々があなたを求め、あなたにある平安を得ますように。そして自分自身の現状を素直に受け止める心、それに対して素直にそれに対応できる力とあなたが与えてくださいますように。世が自分たちの今の現状を十分に把握できるよう、どうぞなすべきことをなしゆくものとさせてくださいますように。教会は幼稚園とともに始まりました。どうか松沢幼稚園を顧み祝してください。集う子どもたちがあなたの慈しみと恵みのうちに健やかでありますように。またその家庭を祝し、また園の営み、そこに労するものを大いにあなたが恵みを持って満たしてくださいますように。他に社会福祉法人、公益財団法人と2つの運中社があります。教会との関わりのある団体ですから、どうぞそれらが良き歩みがなせるよう、何よりもあなたの証の技が本当に麗しくなせるよう、あなたが祝福し、あなたが聖霊として臨んでくださいますように。そこに労する者、利用する者、恵みに満たされる者とさせてくださいますように。今朝もあなたが私どものうちに臨んでいてくださいます。どうかあなたが語ってくださった、あなたの御言葉によって満たされるものとさせてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。神がモーセに臨んでくださって、ファラオの心は頑迷で民を晒さない、明日ファラオのところに行きなさいと命じておられます。ファラオの心は頑迷ですと、そして民を晒さないと言っていますのは、この今日は14節からですが、13節の言葉を受けての言葉であります。でその13節まで、モーセとアロンはファラオの前に行って杖を投げ、杖は蛇となりました。そしてファラオは魔術師たちに命じて、秘術を持って魔術師たちが杖を蛇に変えたのですけれども、アロンの杖が投げた杖が魔術師たちの杖を飲み込んだということが、そこに前のところでは語られていたわけです。でそれは人間の秘術に勝る神の御業ということがそこに示されていたわけです。しかし そんな人間の秘術にわざる神の御業をファラオは認めることができなかった。かえって、心を堅くたにしてしまって民を去らせなかったということがそこには起こったわけであります。ファラオは心を堅くたにする、心を顔面にし堅くたにする人は実はその先に進むことはありません。で、神はその現実をちゃんと踏まえた上で、ファラオはこうだよということを、そして民を去らせないよということを踏まえた上で、実は新しい展開をもたらすべく言葉をくださるわけです。そして新しい展開をそこに開くべき指示をなさるわけです。で、しかしファラオはと言いますと、どうかというと顔面、心を堅くなにするわけですから、新しい展開をそこに描こうとはしない、いやそういうことを思い浮かぶこともないのです。ですからここではどうなるかと言いますと、その時点にとどまる、心を堅くなにしてしまうと、その時点にとどまってしまって未来を見出せない、一歩先へとそこに進むことができないという事態を招いているわけです。要するにファラオの硬直化は未来なき硬直化です。心を堅くなにするということは先の展開をそこに望んでいない、行き詰まりでしかないということを覚えて良いかと思います。人間ならもし神がファラオがそのように、ね、顔面であれば、そこでまあ先のところをこれから言っても無駄だなと思うようなことがありますと先に進めないわけです。もしファラオのその顔面さんに対して、権威ある者の顔面さんに対して人であるならば、あまりの頑固さに諦めるしかないというふうになってしまうというのは現実の問題です。確かにヘブライの人々はファラオとの交渉、まさにモーセを抜いてのファラオとの交渉をしたわけです。で、そのファラオとの交渉によってどうしたかと言いますと、そのファラオはお前たちは怠け者だからそうやって、仕事量を減らせって言ってるんだというふうにかえって頑固になりまして、一層その態度を固くしてですね、一層重労働をそこに課すということになったわけです。そんな重労働を強いられて諦めざるを得なかったというのがヘブライの人々だったわけです。ですから堅くなさに対してその人も新しい展開を見ませんし、その堅くなさに直面する者たちにとってはですね、諦めでしかない、そういう事態をそこに招いているということであります。で、それに対してその堅くなさという現実をそこに踏まえ、神はそこでですね、その新しい展開をそこに述べてくださるのだというふうになっているのであります。人は堅くなになることによって、その堅くなな状況から、硬直した状況から実は抜け出せなくなります。ファラオもヘブライの人々もそうであります。そういうファラオやヘブライの人々に、まさに心を堅くなにしている人々のその現状を無視するのではなく、受け止めつつその現状を踏まえて神は次の手立てをここに施しておられるということであります。神は現状を踏まえて新しい展開をそこに与えられるのです。で、人は過去に自分の思いにとらわれます。人はそういうとらわれの身ですから、とらわれる思いを持ちますから、自由なものではないのです。とらわれ人であって自分の思いや体験した過去から自由であることはできません。今そういう事態を私どもは招いていると言っていいかと思います。自分の思ったことにとらわれてですね、そこで新しい展開を見出せない、そのとらわれている時点に立ってしかものを考えられない、そしてそのとらわれの中でしか実はものを 語ることができなくなってしまう。新しい展開をどうやってそこに持たせるか、そこに展開をそこにしていくかということを考えようとしない、そういう状況を私どもは実は迎えていると言っていいかと思います。で、今こそ新しい展開が必要なのです。そして自分たちの固くなな思い、その不自由な思いを解き放たれる、そういう恵みの出来事を実は必要としているのです。それが実はここでも問われていることだということであります。神は現状を踏まえて、その上で新しい展開をそこに与えられるのであります。で、神は人の思いを踏まえた上で、そこに新しい展開をくださる。それは神こそが主権者であり、とらわれなき方だからであります。ファウロはなぜ堅くなになるか。神の主権を認めないからなんです。自分が主権者、人が自分に従うべしと思っているからこそ、そこで次の手が出ない、いや、そこで本来あるべきところを見出せないでいるということで、あります。私どもは滅びゆくものとしての思いから抜け出せず、滅びのうちにとどまるものでありますか。そんな私どもを救わんとして、神は御子をもって私どもの罪をあがない、滅びから救いへと導いてくださいました。人の未来は人にはなく、ただ神にのみあるということを覚えなければなりません。人の手立てをどれだけ尽くしたからといってそこに救いが見出せるのではない。その人の手立てというのはあくまで人のとらわれのうちにある手立てでありますから、とらわれたものの手立てでありますから、実はそこに新しい希望を持った展開ということは必ずしも生み出されるわけではないのだということを覚えたらいいかと思うのです。そういう滅びから救いへと導いてくださって、滅びという現実を受け止めて、そしてその滅びという現実を担ってくださって、救いへと導いてくださって、その神にのみただ人の未来があるのだということを覚えていいかと思います。神は明朝ファラオのところに行きなさい、彼は水辺に下ってくるというふうに言われています。ファラオの時にところに行きなさいと言われますと、宮廷王宮へ行けというふうに普通は捉えるべきでありますが、なんと王宮へというふうに言うのではないのです。ファラオのところに行けというのはどこに行けということかというと、ナイル川の水辺に行けとこういうふうに言っているので、あります。それは神が明朝ファラオがナイル川の水辺に行くということを知っておられる。それは水辺に行くのは何のためかということですけれども、それは水浴びに行くためだと考えられています。まあ散策かもしれませんけれども、おそらくは水浴び、沐浴のためであるというふうに言っていいかと思います。で、神はファラオのその行動を知っておられる。ファラオのそのあり方、どういうふうにファラオをするのかということをご存知であられるということがここには示されています。神は人の思いをも行動も知っておられる。そういう意味では全知全能なるお方であります。ファラオにとって水辺でモーセに出会うことなど考えもしないことであります。彼が他者と会おうとするときに、そういう水辺で会わない、それはプライベートな出来事ですから、そういう私的な出来事の中で他者と会おうなどというファラオは思わないわけです。会うならば宮殿である、しかも宮廷の使える者たちを通して謁見するということになるでしょう。で、しかしここで神はそういう宮廷に行ってファラオに謁見しなさいというのではない、そうではなくてまさしく沐浴に行く、そういうプライベートなその場面で まさにその王族でもないモーセが彼と会うようにと設定をしておられるものであります。モーセは神に命ぜられて水辺に行きます。そしてファラオに会うのです。もしそれが宮殿での謁見であるとすればどうなるでしょうか。宮殿ではファラオはみんなは荒人神として崇めているわけであります。ですから宮殿でファラオと謁見するということになれば、当然のことを儀礼を伴っての謁見ということになります。要するに儀礼を尽くして会うということになるわけであります。で、それは荒人神として敬う形でファラオとそこで会するということになるわけです。ところがそうではなくて、宮殿ではなくて水辺でプライベートな場所でということになりますと、実はそういうふうに儀式だってファラオと会うということではなくなるわけです。で、そのことによって一つこの聖書が示しているのは、ファラオが荒人神ではないということを言っているのです。水辺で会う、水辺で出会う、それはまさにファラオが荒人神として敬われる、そういうことではないよということをそこに示していることで、あります。私的な場でモーセはファラオと会うのです。この出会いはファラオが荒人神ではないことをあらわにしております。ファラオは王であっても荒人神ではなく、モーセと対峙するものでしかないのだということをそこに示されていると言っていいかと思います。また沐浴に行くということも象徴的です。沐浴、それはどういうことでしょうか。身を清めに行くということです。汚れを、汚れを洗い流す、それはファラオがファラオであっても荒い人神として自らをそこに、尊大にも誇ったとしても、汚れるもの、汚れるものであるということを実は一方に表していると言っていいかと思います。汚れるものであり汚れるものである、そういうファラオはそれだけでも神ではないことが明らかだと言わざるを得ません。神は聖なる方、それはどういうことかっていうと、汚れなき方だ、汚れたり汚れたりそんなことはないのだということを覚えてよいかと思います。そういう汚れたり汚れたりするというのは聖なる神の出来事ではない、俗なるもの、人間だからこそ汚れもすれば汚れもするということを覚えなければならないかと思います。水辺に行くそういうファラオ、人間に過ぎず、俗なるものに過ぎず、汚れるものに過ぎるものないのだということを覚えていいかと思います。神は聖なる方であります。神が聖なる方だというのはどういうことかというと、神は汚れなき方として汚れを清められる方だということであります。私どもは神に汚れはつきません。汚れはそのかえってそこで清められてしまう、それが神の出来事であります。まあ我々にはコロナがつきますけれど、しかし神にコロナがつくわけではない。神にコロナがつかないのに神にコロナをつけようとしている人たちがいっぱいいるのかもしれませんが、そういうことではない。そうではなくて、実は神は汚れを清める方なのだということを覚えなければならないかと思います。人は、俗なる人は、汚れに過ぎない人は神に触れることで清められ聖とされるのだということを覚えていいのであります。人は人を汚します、悪く言うのです。しかしどんな悪人も汚れていようとも聖なる神に触れることで その人は清められるであります。それが神の清さであります。まあ十字架の出来事はそうです。汚れた者の清め、聖とする、汚れ、罪に汚れている者の罪を神は清算をしてくださった。そのものを神のもの、聖なるものとしてくださる。まさに汚れを清めてくださった。そして私どもはその汚れを清められたものとして聖ということであります。ですから神は私どもを清いもの、聖なるものとしておられるのだということを改めて覚えてよいかと思います。水辺でのモーセとの出会いは、ファラオが神ではなく汚れに過ぎない人であるということを言い表しているのであります。さらに神はヘブライ人の神であり、私がとか私の民を去られ荒れ野で私に仕えさせとモーセを通して言っております。ここで そして命じている、今に至るまで聞き入れなかったと、ファラオが聞き入れなかったことを言うのであります。そしてこれからなさる技、それは水を打って血に変えるということですけれども、その目的は単に困らせるという出来事ではない。そこで神がその御業を示すことによって、ファラオが神を神として知るようになるためだというのであります。ここで強調されるのは私ということです。私に仕えさせる、私の民、私が打つ、私が、私がということをそこに強調して言われています。ですからここでなされることはまさに神が主体、神が中心である、神が強調されている、神のご意志が強調される、神が私としてこのことを行う、私としてこうさせると言っているわけですから、神の強い意志がこの私という言い方の中で繰り返し示されているということで、ね、あります。神が私として意志主体、そういう主体なる方としてファラオに望んでいるということが、望むということがここで分かるのであります。で、水を打つ際に私ということが言われています。私すなわち神ご自身がこの水を打つのだというのであります。確かに神の命を受けてモーセが指示を出し、アロンが水をその杖で打つのでありますか。それは神ご自身の技をモーセとアロンが遂行する、執り行うことに過ぎないということをここに示しているわけであります。神はモーセを預言者として立てて、私と一人称表現を持って自らナイル川を打つと宣言されるのであります。それによってナイル川の水が血に変わるのは人間の秘術によるものではなく、あくまでも神の御業、印がそこに行われることなのだということをそこにはっきりさせているのであります。モーセは代行者であって、ことを真実に行っておられるのは神ご自身なのであります。秘術であれであれば、それを行った人の力、あるいは行わせた人の力をそこに誇ることになるでしょう、あるいは誇り保持することになるでしょう。そうはなさらないのであります。神の御業であれば、それは一つの印になります。そこでまさに神がその御業を示すことによって、神が神であられることをまさに示すことになるとここでは言っているのであります。ですから神の御業がなされることで、人はその御業に神を見る、そして神がこのことによってあなたは私が主であることを知ると言われるように、神を神として、神がこそが主であるということを認めるものとさせるのだということを言っているのであります。 溝を打つのは神が神であることを示すためなのであります。それがこの溝を打つことの行為の意思であります。ファラオが神を神として知るためにナイルの水を打つ、そしてそこで神が神として知るならば、そこで全てが悔い改めになれば、全てのものは恵みを受けることになります。まさに打たれたことが恵みとなるという出来事が起こるわけであります。でしかし、まさに残念なことにはそうはならなかったわけであります。私が主であることを知るというふうに言っています。で主というのはヤウェという言葉をアドナイ主というふうに読み替えて言っているんだということを申し上げました。そしてヤウェというのはどういうことかということを、ヤウェという名前が何を意味しているかということもすでに申し上げました。ですから水を打つことによってファラオが神をヤウェとして知るということになることを言っているのです。じゃあ神をヤウェとして、神がご自身が自らをヤウェとして表したのはどういうことだったかというと、このヤウェという呼び名は一つの意味、すなわちファラオの重労働から抑圧されているエジプトからイスラエルを導き出す神として、神はご自身をヤウェというふうに名を明らかにしておられたわけです。ですからファラオが神をヤウェとして知る、主として知るというのは、単に神を知るということではなくて、神がファラオからイスラエルを導き出し解放される神として、ファラオが神を知るという内容を含んでの、私は神、私主、神が主であるということを知るようになるというふうに言っているということで、あります。ファラオはこの技、これから続く技があります。その技を通して何を知るか、神こそがイスラエルをエジプトから導き出す神なのだということを彼は体験をし知っていくことになるということであります。それゆえにその技を行うのだということなのであります。私どももまた主イエスキリストの父なる神として神を知ります。それは神が御子をもって罪をあがない、私どもの罪をあがない、私どもを救ってくださった方として、私どもが神を知るということでもなるのです。ですから私どもがイエスキリストを信ずる、それはイエスキリストなる神を信ずるということです。でそれはまさに私どもが、神が私どものあがないであり救いであるという、その贖い、救いとして神を知るという内容を含んでいるのだということを覚えておいていいかと思います。杖で打たれて川の水は地に変わり、魚が死んで石を放ち、エジプト人はナイルの水を飲めなくなってしまいました。国中に血が滴ったというふうに言われています。ファラオは民の窮地を顧みることなく、かえって魔術師たちに秘術を用いて同じことをさせ、自らの力を誇示するのであります。そして心を固くなにするのであります。モーセとアロンの言うことなど耳を傾けようすでもない。そんな彼に御言葉は言います。主が仰せになった通りだ、全ては神の御言葉がそこに現実となっているのだというのであります。私どもも神の言葉はそこで現実となるということを覚えたい。罪許され永遠の命に生きる、その神の御言葉を私どもは生きいただいています。その御言葉が私どもの現実となっているのだということを覚えたいと思います。ファラオは民の窮地を心に留めません。宮殿に帰り、王宮に帰り、民を助けようとはしません。ファラオは心固くなものであり、民を救うことも助けることもできないのであります。民はナイルの 川のほとりを水を求めて掘ります。地下水を得るためです。しかしその地下水は民を潤すには十分ではないのであります。現実から目をそらして、身を翻して王宮に引きこもるファラオに民の命を救うことができないのであります。民もまたファラオも支持するのではなく、命なる神を呼び祀ることこそが必要とされているということがここには示されている。そしてエジプト人であっても神を呼び求めるその人は、その人を神は憐れみ救いたもうということを覚えてよいかと思います。現実を担えるものでなければその現実から人を救うことはできません。罪の身を、その罪のあり方を真実に受け止め引き受けてくださる方でなければ、その罪の身を救うことはありません。そしてそれはただ神によってのみなされた、そのことを覚えてよいのであります。祈ります。天の父なる神、血を、水が打たれて血がそこに流されます。この世の現実もまた、多くのこの時代の施策の中で多くの血が流されていることを知っています。自分たちの国、権益を求めて戦争をするところに、そこに血は流れます。多くの利益を求めて、そして自ら富もうとするときに、そこに弱者を生み、そしてそこで命が流されるということも知っています。私たち人間の組織や営みは何かを犠牲にしてそこに成り立っていることを思います。そんな犠牲を強いての強いられている者たちをある意味救い出す、導き出す、それがあなたであってくださることを知っています。どうか踏みつけられ、血を流し、命を流して、その一人一人をあなたが憐れんでくださって、あなたのもの、清いもの、聖なるものとして、とこしえの命の恵みに豊かに預からせてくださいますように。そしてこの世が自分たちの利益を求めて、自分の身の安全を求めて身を固くなにしている、その固くなさをあなたが慈しみを持って和らげ、あなたに信頼する平安を豊かに与えてくださいますように。人に救いはありません。ただあなたにのみ救いがある、そのことを改めて覚えて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。